7月17日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
本ブック
ブック
ね。
でニーロとかアルパチーノでは、これまでのお題よりは作りやすいかな。
ちょっとね、でね、
はい、
新庄剛志
お送りしてました、
ね、ワイタコラという本、
はい、
これねワイタコラサブタイトルがこうですよ。
ワイタコラ人生を超ポジティブに生きる僕の方法。
うんね、ポジティブ
超ポジティブ
超ポジティブですよね。
超ポジティブ
で、これは結局2022年から北海道日本ハムファイターズの監督の就任が決定したので、出た本だと。先週ねやりました、あのお父さん、お父さんは造園業ね、
スパルタ教育でしたよね、
でまあスパルタというかね、なんかわざとやっちゃうんだとか石持ってこっちやれやっちゃやれとかって、
はい、
親父は本業の他に合気道の先生もしていたから。
そうなんですか、
精神力とか気持ちを大事にしていた。だから僕が気持ちを常に大事にするのは親父の影響が大きいと。
うん、
ある時すごく頭が痛くなった。最初は我慢していた。頭とか腹痛い時親父に喋っても痛いなんて言うな、記録で直せそんなもん
怖い
と言われていたから。しかし痛みは止まらないと。それどころかますます痛くなってくる。僕はもう我慢ができなくて親父に泣きついた。今回だけでいいから薬をください。そしたらボロボロの救急箱の中から薬を取り出して一錠だけ手渡してくれる。これこれのこれ飲め、今日だけだぞ。飲んだら1、2分くらいで嘘みたいに頭の痛みがなくなった。治ったお父さん。その時親父は何と言ったと思う。強し、それ下痢止めの薬や。わいたこら。親父はね、頭痛薬じゃなくて下痢止めを出してんの。下痢止めの薬を飲んでも、お前は頭痛の薬だと思ったから治ったんや。要は薬なんてどうでもいいんやん。気持ちで治るやん。そんな、何でも治るんだ思ったら。正しいかどうかはともかく、そんな感じで育った僕は、だから痛いからとか熱が出たとかという理由で病院に行くなんて考えたこともなかった。
すごい教育ですね、それは。
でも、ある日、今度は急にお腹が猛烈に痛くなった。うん、親父にお腹が痛いって泣きつける雰囲気ではない。そうだ、気持ちだ。気持ちで治るはずだ。次の日になっても痛みは治らない。必死で我慢した。3日目になって、このままだと死んじゃうと直感した僕は親父にお腹が痛いと言った。ね、親父は僕の様子を見てさすがにやばいと思った、うんうん。僕を抱えて病院まで運んでくれた。医者の話だと町の小さい病院じゃどうしようもなくて、すぐに手術しなければ危険な状態だと言って、で大きな病院に運ばれた。盲腸の手術が終わった後、親父は医者からこっぴどく叱られていた。なんでこんなになるまで放っておいてんだ。あと10分も遅れたら破裂していたぞ。まあそんなこともあったけど、僕は小学校の頃から風邪をひいたことがない。
そうですか。
関節が痛くてもちょっと動きすぎたかなで済まして、熱が出ても昨日暑かったからなとか医者に行こうとか薬を飲むなんて一切考えない。自分の中では風邪なんてない。
すごいですね、うん、結局全ては気持ちから始まるんだと思う。いいことも悪いことも。
うん、ここまで来るとね、もう
気持ちだけでは、
ちょっと
それだけではっていうところもありますけどもね。
親父は仕事が終わると居酒屋へ通うのが日課だった。特に立ち飲み屋が大好きで、僕も小学校に上がる前からよく連れて行ってもらった記憶がある。酔っ払いの大人の人たちに一人だけちびっ子が紛れるから結構目立つと、おい坊主これ食ってみろっていろいろつまみもらったりして、みんなから可愛がってもらったと。うちにはその親父と付き合いのある職人さんが来ることも多かったから、大人に接するのは慣れっこだったと。あまり人見知りしないで話ができるのはこんな経験が役立ったかもしれない。ただ親父には喧嘩っ早いところもあって、ちょっとしたことで飲み屋のお客さんとよく喧嘩になっていた。
そうですか。
大人同士の喧嘩を見るのは怖かった。親父の喧嘩を見て泣いたのは一度や二度ではない。
そうですか。
ある時なんか暴走族が走っているところに親父がうるせえぞと一人で乗り込んでいったことがある。その時はボコボコにされてあばら骨を折って帰ってきた、
怖いですね。
でも次の日には普通に仕事をしていた。親父はひどい熱が出ても 休もうとはせずに、これは病気じゃないとか言って普通に仕事に出かけた。仕事に行くだけじゃなくて、いつも通り飲みにも行っていた。いつものように明け方近くに帰ってきた。
そうですか。
どんなに帰りが遅くても翌日は寝坊なんてしないで、朝6時には起きて仕事に行った。睡眠時間は 2,3 時間。やっていることはめちゃくちゃだけど、疲れたとか今日は休みなんて絶対に言わないところは尊敬していた。親父は僕の成長がとにかく楽しみだったんだろう、
うん、
僕の高校時代、親父は毎日のように野球の練習を見に来ていた。僕は寮で暮らしていたから、親父が僕の顔を見られるのは練習中だけ。僕に変わった様子がないか心配で見に来ていたというのもあっただろう。普通選手の親は試合の時に応援に来るけど、練習にまでは顔出すことはない。すぐに野球部のチームメイトにも顔を覚えられるようになって、どういうわけか陸上部とか他の部活の選手にも親父の存在は知られるようになった。だけど本当のことを言えば、僕は当時思春期だし、見に来てくれて嬉しいというよりは、マジで父さん仕事しろよと思っていた。
照れくささもありました
ね。仕事に妥協しなかったと同じくらい、親父は息子の応援にも妥協しなかったみたいだ。
素晴らしい。ちょっとはちゃめちゃな親父だけど、仕事の厳しさ、仕事をやり抜くことの大切さ、かっこよさを僕は親父の背中を見て学んだ。
うん、大変な親父ですけどね。そんなある日のこと、僕は意を決して練習を見に来た親父に革手袋を買ってほしいと頼み込んだ。小さい頃から欲しいものを買ってもらえたことはほとんどなかった。だからあれが欲しいとか物をねだったことはない。でも真冬の寒い日に革手袋なしで練習するのは相当きつい。しばらくは素手で我慢していたけど、痛くてどうにもならなくなったので、恐る恐る頼んだら、親父は「おおどう?」と言って次の日寮まで革手袋を届けに来てくれた。
あ、よかったですね。
それからしばらくして正月、実家に帰った時に親父の手を見て驚いた。手がザラザラに荒れていた。何その手、どうしたん？あ、ちょっとかぶれただけや。それで終わったんだけど、後で母ちゃんから理由を教えてもらった。お父さんは仕事に使う軍手のお金であんたの手袋を買ったんだよ。素手で仕事をしていたからだろう。親父マジでありがとうと思った。でも軍手のお金ぐらい仕事して稼げよ。
そっちかな。
まあ親父は親父なりに真剣だったろうと。とにかく僕を野球選手にすることがに夢中だった、
うん、そうだったんですね。僕は真剣に向き合われるとやっぱり答えたくなる人間だ。だから親父のおかげでプロ野球選手になれたというのはその通りだ。
うん。ねえ、こんなお父さんですよ。高校卒業間近、すでにタイガース、阪神タイガースに入団決まっていた頃、はい、その日はクラスで学期末のテストがあった、
うん、
斜め前に座っている女の子が早めに問題を解き終わって答案用紙の裏に絵を描いていた。それに先生が気づいて彼女を叱った。その子は答えを書き終わって時間つぶしにやっていただけだと弁明したけど、先生の怒りは収まらなかった。その時僕は彼女の言い分が正しいと思った。そしてテストも解かないで絵を描いているのはダメだけど、全部問題を書き終わっているんだから絵を描いても別にいいじゃないですかと先生に抗議した、
うん、
なんだと、お前には描けないことだ。先生と僕との間に言い争いとなって、つい手を出してしまった。
やっちゃいましたか。
やっちゃ
ー、それはいけません。
もうタイガースの入団決まっちゅんだよ。野球部の監督が顔面蒼白で飛んできて、お前どうすんだって、もうプロ入りが決まっていること分かっちゅんだか。叱られる。それから生徒相談室で7時間ぐらい正座をさせられて、来る先生来る先生にこっぴどく叱られた。でもまあ仕方がない。プロに行くのが決まっているなんて先生に手を出すなんて自覚が足りなすぎる。もうプロには行かせない。とりあえず親を呼べ。その時親父は広島で仕事をしていたんだけれど、大急ぎでやってきた。あの時代携帯もなかったのに、どうやって連絡が取れたんだろう。戻ってきた親父は先生たちに必死で謝っていた。いろいろあったけど、教頭先生がこいつはプロで伸びるから何とかしてほしいと 校長先生を説得してくれたおかげで僕はプロ入りすることができた。その時けじめとして頭を五輪狩りにさせる。
そうでしたか。
五分狩りじゃない、五輪だ。タイガースのキャンプにもそのまま五輪のまま参加した。
そうだ。
早速先輩たちに変わる。
そりゃそう
でしょ。お前その頭どうしたんや。はい、プロに入るので気合を入れてきました。嘘つけ。バレバレだった。お前なんか悪いことしたんだろう。というね。
そんなことがあったんですね。
危ねえよな。ということで
正義感の強い強し君になりました。
強し君ね。
ではプラスワンです。
これね、今日ね、一応チアリーダーの、声も入ってハイスクールそのものですね。この頃さ、まだね、もう FM ラジオないんですよ。でこうギャーってラジオで聞いてましたね。
ビーチボーイズ、ビートゥーユアスクール。